皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は現場に足場がないと何もわからない、何もできないという話ですね。実はこの間ですね、私も理事を務めさせていただいております88未来という自然栽培のですね、お米を作っている団体のですね、集会が行われましてね、農業の専門家の鈴木信弘先生にご登壇いただいたわけであります。鈴木先生は農水省から東京大学の先生まで勤められた方で、先生にですね、今回の米不足のことにちょっと伺いましてですね、なんでその農水省は米の需給を見誤ったんですかと、そもそもその、卸がその売り惜しみをしているとかですね、間違ったことをね、ずっと国民に言いついてきていたと。最後になってみればですね、要するに、米が足んなかったんですと。バカみたいな話だと。要するに主食のね、管理をやるっていうのは農水省の一番の仕事ですよね。主食である米の管理をやるのが農水省の最大の仕事なのに、その主食の今の需給がわからない、将来の需給の見通しがね、外れるのはそれはよくあることですが、今年の流通してる米の需給がわからないというのはどういうことなんでしょうかねと伺いましたですね、やっぱそれは机の上ばっかりで統計見てるからわからないんじゃないのって言っておられましたですね。そうか、やっぱり机上の空論だけでね、その世の中見てるからわからないんだと。まあそれもよくわかる話だね。昔からエコノミストとか言う人たちはそうなんだね。経済の状況とか言うんだけども、統計ばっかり見てるわけね。基本的にはですね、部屋にこもってですね、コンピューターの画面見てですね、経済のこと言ってるわけですね。で、大したこと言わないかね、あまり外れることもないんですよ。上がるかもしれないし下がるかもしれないって言ってきゃ、外れることなくて、で大体大きく増えましたか大きく減りましたかと、大きく増えたり減ったりする部分についてはね、大体誰がやったって勘で言ったって外れることありませんから、あの人たちはだからその外れだと言われないようにやり方ちゃんと知ってますので、だからその適当なことを言って、お茶を濁すように普段から仕事してるわけですが、逆に本当にね、その話を聞いて投資しようかとか、本当に事業どうしようかときに、全然役に立たないですね。ですからもう、やっぱりその、実際に官庁統計なんていうのは、その空洞化がもう、どうだろうな、官庁統計空洞化して大変だって言われ始めたのは、1980年代の初めにはね、もうすでにかなり本気に言われてましたから、80年代の初めですよ、もうすでにサービス統計なんかね、全然ダメだった話があって、なんとかしようって話が、80年代初めにはもうすでにありましたからね。だからもう、45年ぐらいは少なくとも、統計の不備がそのまま放置されて、来ていますよね。だからそもそもマクロの統計なんか見たって、かつては世界で一番、今でもそうかもしれませんけども、かつて一番統計の精度の高い日本ですらですね、もう統計は実際にあまり当てにならない。それから皆さんね、役所の統計ってのはね、速報、確保、確保改定とかね、何回も出し直すんですよ。で、速速報とか速報とかいうのはね、一番最初に出てきた数字をもとに言いますからね、適当に何度も言えるんですよね。で、マーケットはよくね、速速報だとか速報を見てね、上がった下がったって大騒ぎするんだけど、実はあれはね、はっきり言って、ほとんどその時に使える統計ってないのよ。で、ほんの一つか二つを使ってですね、適当なことを言うのがね、速報とか速速報ですね。だから当然思惑が入るわけですよ。政治の思惑、業者の思惑、みんなの思惑が入るのが速報、速速報なんで、あれあんまりですね、ああいうのをね、本気にしてると偉いことなんですね。で、じゃあその本当の統計はっていうと、1年から1年半ぐらいであれは出るんですかね。それ見たときはもう大体ですね、統計なんか見ないでもどうなってるかみんな体感で分かってるわけね。だから全然役に立たないね。あんなもん全然役に立たないですよ。みんながよく見る分はね、適当に決めて発表してるし、それで、ね、 本当に調べた結果出るときはもうそんなことみんな分かってればいいってことね。今回だからアメリカでなんかその雇用統計かなんかの数字がですね、おかしいだろうってトランプがその統計局長を解任しましたよね。あれ確か速報かなんか数字じゃなかった？だから速報だから適当にですね、言えるわけ、統計局長もね。トランプに不利な色で適当に言えるわけで、あれ、やられたと思いますけどね、見とがめられたと思いますけども、まあ、そんな程度よ。だから本当に景気いいか悪いかなんつうのは、統計の数字見たら絶対わかりませんよね。それから最近マーケットもおかしいんだね。昔は経済統計は怪しいけども、マーケットの数字は正しいと言われたんですな。だから市場は嘘つかないと言われたんだけど、何を言ってんですか、もう今市場の数字が操作されて、回転売買が始まった頃からだよね。回転売買っていうか、ごめんなさい、高速売買ね。高速売買が始まった頃からですね、なんか本当むちゃくちゃな相場操縦が当たり前にできるようになって、もちろんその前からデリバタブズを使ってね、もう相場を動かすことよく行われたんだけども、まあ、特に回転売買が始ま、あの高速売買が始まってから、相場のインチキってごく当たり前に皆さんやるようになりましたから、世界的にね。だからもう株価にしろ、為替にしろ、全く当てにならないよね。業者が適当に動かしてですね、あるいは政治が適当に動かしてね、決めてるわけね。だから実態とますます乖離していくわけね。で、そもそも現在のその金融政策で言ったら、景気の良し悪しと株価の上下は別ですからね。景気が良くても悪くても一定の比率でマネーサプライを供給し続けること、これが82年から始まったマネタリストの金融政策の一番の基本じゃないですか。すなわち景気が良くても悪くても株価が安定的に上がり続けないと年金基金の支払いができなくなる。これが実はその80年代の初めに皆さんが悟ったことなんですよ。それは70年代にアメリカの黄金の成長が終わってしまってですね、アメリカの株価がね、上がらなくなってきた。しかしもう70年代頃から年金の支払いの問題が非常に重要になってきた。年金の支払いは株でも当時ね、株でも運用しました。特に個人なんかはね、株で運用してるでしょ、自分の未来の資金についてね。で、株がだからとにかく上がらなくなってくると、まず個人の資産形成ができなくなる。が企業の資金調達のその基盤となる資本が膨らまなくなってくる。そうすると年金の支払いもだんだん窮屈になってくる。で、そんな感じでどんどん経済がですね、逆回転していくんですね。資産価値が上がらなくなってくると経済が逆回転してきて、最後のツケは年金の支払いがね、だんだん難しくなってくるってことに、難しくなってくるってことにつながっていくんですよ。ですから、景気が良くても悪くても株価だけは上がり続けないと、経済、社会保障システムが破綻するっていう現実が明確に分かったのが80年代初めのアメリカなんですね。そこでマネタリズムが出てきまして、景気の良し悪しに関係なく、マネーサプライを一定に出して、たとえ暴落しても必ず後に株価は戻るようにということで、金融政策が変わるわけですね。ですから実はね、また株やなんか毎日嘘発表ばっかり言っててですね、景気がいいから上がるとか、景気が悪いから下がるとかね、業績いいとか、いいから上がるとか、業績が悪いとか下がるとか言ってますけどね、こんなことは全くないわけですね。マネーサプライどんどん増やしてるから、いずれ全部上がるわけね。で、何がポイントかっていうと、その中で、その、ゲームの参加者の権力闘争が大きいんですよ。すなわち、それね、みんなに平等に金を渡さないのよ。すなわち、金融機関についても、年金基金についてもね、企業についても、個人についても、みんなに儲かるように決して金は渡さないのよ。本来だったら、景気に関係なく株価上がってね、いけばね、債券も値上がりしていけばですよ、まあ、金利下がってくると債券値上がりすることだから、すべての人に平等に富が行き渡りますよね。しかし、それをさせないってとこがもう一つのポイントなんですよ。この50、40年以上の金融市場のもう一つのポイントはですね、決してすべての人にフェアに平等に、その利益は渡さないっていうルールが厳然としてあるわけね。すなわち、強者のルールで、強者が搾取して、で、弱者を淘汰する形で利益を独り占めするという、こういうルールがもう一つ厳然としてあるわけですね。ですから、その景気の良し悪しとか業績の良し悪しに関係なく株価上がるはずだと思っていても、権力闘争に負ければ一瞬にして破産させられるんですよ。投資家も破産だし、企業も破産。結局だから最後は、その金融とか業績に関係なく、その権力闘争に勝ったか負けたかで、 株の投資が儲かったか損したか、企業が成長したか破産したか決まる。こういうゲームのルールなんです。だから当然ですね、個人はね、それはかもらえるばっかりですよ。誰が個人に金まきますかいな。その金融やってる連中がさ、シティ・オブ・ロンドンやウォール・ストリートがどうして個人に平等に金を渡しますかいな。これ全部自分のものにしたいと思って競争してんだから。要するに、あいつらは、俺が10億金をもらったらね、あいつが11億金もらうのは許せないわけですよ。俺が10億、あいつが11億な、俺は12億もらわなきゃ気が済まない。こういうゲームルールでやってんだから、その分どっかからカモの金を取り上げていくに決まってますよね。だからその金融政策で決まってるんじゃなくて、権力闘争に勝ったか負けたかでですね、要するにその株価が上がるか負けるか、下がるか、あるいは破産するか、儲かるか決まってるんですね。ただそれだけのことですよ。だから政治状況はすごく大事なんだけど、同じ民主党だとか同じ共和党だとか言っても、それが全部儲かるなんてことは全くなくて、それからブルーブラッド、オーケーだったら、反目の塊ですからね。オーケーとかブラッドっていう連中はね、もうとにかくね、内輪もめの天才ですから、昔から内輪もめ、裏切りの塊で、いわんやカルテルなんてのはもっとすぐ裏切りの連続だから、要するに何やってんかっていうと、誰一人最後まで儲け続ける人がいない状況だよね。よくロスチャイルドとかロックフェラーとか言うけども、それ名前がそうなってるだけの話で、中はもう死に物狂いの闘争ですよね。で、追い詰めるの簡単ですから、とにかくデリバティブズが出てきて、ね、それから相場操縦ができるんだから、巨大なですね、資本家だって追い詰めるのは簡単なんですよ。要するに政治闘争に負けたら、丸裸にされるんだよ。要するに、どんな巨大な資産家だって、政治闘争に負けたら、それから、だからあれだよ、まさにイギリスのオーケーだよ。イギリスのオーケーだとか、バチカンがひっくり返っちゃったのは、まあ、世界最大の投資家でしょう。ひっくり返っちゃったのは権力闘争に負けたからですよ。トランプとの権力闘争に負けたから丸裸になっちゃったわけで、だからどんな今でかい投資家といえどもですね、どんなドミナントな金融機関といえども、権力闘争に負けたら死ぬだけですよ。もう大抵はみんなあれ、2016年の大統領選挙で、あれなんですよ、ヒラリー・クリントン支援してたじゃないですか。ね、ヒラリー・クリントン支援してたでしょう。それから例えば、JP モルガンの、トップのダイモンだって、今全然違う人がやってますよね。なんか高校野みたいな親父がやってんけど、昔のダイモンってすごい顔した人でね、本物は。で、あれエプスタインの資金調達係で、エプスタインの資金調達ってことは、エプスタインの先にヒラリー・クリントン財団があったんだね、あれね。クリントン財団は最初名前が違うんだね、あれ、ね、なんか、クリントンなんとかイニシアチブとか言うんだよね。あれに金を出してたわけでしょう。だから、モロを要するにクリントンのとこにいたわけで、それをトランプが2016年の選挙でひっくり返したから、総負けですよ、彼らは。で、総負けなんだけども、全部ひっくり返しちゃってもね、もったいないし、まだ使い勝手がいいし、もっと大きな敵倒さなきゃいけないから、バチカンもいるし、そもそも世界からマネー抜かなきゃいけないし、ドルも全部入れ替えなきゃいけないから、まあ上手に生かしておいて、ブラックロックもブラックストーンもそうだと思いますね。ブラックロック、ブラックストーンもそうで、上手に生かしておいて、まあ実質的にはこう会社更生法状態になってんだろうけども、トランプに負けたからね。まあとりあえず生かさせてるふりをさせられてですね、今日まで来て、まあカモを募って、もっともっとその振り込みさせて、振り込ませて、で全部お釈迦にしようってことをやってきたと思うんですね、あれ。だからそう考えてくるとですね、金融市場だって全く当てにならないですよ、俺、本当に。株価だってなんだって全く当てにならない。そうなってくると、もう今ですね、どうしたら世の中分かるかっていうと、現場に足場があるかどうかですよ。あれ、現場って不思議なもんで、どんな業種であれ、あるいは、ね、例えば学校生活でも、から家庭のね、生活でも、現場に足を置いてると、足場があると、不思議に分かってくんですよ、どうなもんかっていうのは。あれは不思議な感覚だよね。なかなか言葉では説明できないと思うんだけども、どんなところでも現場に足場があると、いや、本当のところどうなのか、ふと分かるんですね。営業でもそう、それから管理でもそう、それからもちろんね、外仕事でもそうですけども、やっぱりなんか現場に足場があると、ふと感じるんですね。例えば統計だって、現場が分かりながら数字見てると、インチキはすぐ分かるんですね。おかしいところって。現場の実態を知りながら、統計見てると、統計の嘘はすぐ分かりますよ。あるいは統計に見えてこないとこ、出てこないとこですぐ分かります。 なんか歪んでんだよな。あと、統計の数値偽造するともっとすぐ分かります。お前こんな風に動かないぞと、現実は。お前よほどの素人がこれ鉛筆舐めたなってことは一発でバレちゃいますからね。ベテランが見たらそれは本当そういうもんですよ、統計なんてものは。インチキはすぐバレます。で、ですから、まあ、そういう意味で言うと、もう今やですね、とにかく皆さん一つでもいいから現場をしっかり持ってもらって、現場は自分の家でもいいんですよ。とにかく毎日しっかり起きてね。で、毎日しっかり自分で食事作って、毎日しっかりこう、まあ、一生懸命生活すると、これも十分な現場ですから、それで十分なんですね。それをやらない限り何もわからないし何もできないと思いますね。朝からまんまでとにかく宙に浮いているネットばっかり見てどうしようかと思ってたって何もわかりませんからね。私もよく藤原さん、いつ寝てんのとか言われるけども、いや、私ネットをやってる時間って24時間じゃないですよ。ちゃんと寝てる時間もしっかりありまして、7、8時間寝てますよ。まあ、忙しい時はちょっと短くなりますけど、大抵は7、8時間寝てるし、結構あちこち行ってますから、決してネットばっかり見てるわけじゃないですよね。いろんな人にも会いますしですね、いろんなとことでいろんなこともやってますんでね。そういうふうにやってるからわかるわけで、まあ定期的にネットは見てますよ。やっぱりね、私に言わせば誰かやってほしいんだな、毎日毎日ああやってですね、こうね、3時間か4時間かけてずっと世の中のこと見てるでしょ。さすがにね、大変なわけね。誰かもっと勘のいい人にやってもらいたいと思うわけですよ。こう全体見てどうかっていうことをさ、要するに、まあ、ネットの状況を見てね、ネットはどんな状況なんだということをさ、ピシッとこう言ってくれる人がいたらね、こんなありがたいことはないと思うんだけどね。まだ今一人もいないんだね。いや、私が納得できるなら、ね、申し訳ないから、まだ一人もいないんだよね。だから全部自分でやるしかないわけですよ。そうすると、ネットのこともさ、これもね、やっぱり毎日見てると、やっぱなんかわかんだね。トランプの様子とか、プーチンの様子とかね、ウクライナの様子とか、日本政府の様子とか、メディアの様子とかね、特に何を言わないかっていうポイントですよね。まあ特に言わなくなった後はそのなんか問題が起きてる証拠で、変化してる証拠でしょ、追い詰められてる証拠だし、それから一生懸命喋ってるっていうのはうまくいってる証拠で、もっとやろうとしてる証拠だから、毎日見てるとその対比がよくわかるんですよ。毎日見てるとね、言わなくなったこと、突然言い始めたこと、熱心に言ってること、そして言葉を避けてること、それがよくわかるんですね。この対比が世の中の変化を知る重要な指標なんですよ。だから別にね、ロシアのメディアだろうが、アメリカのメディアだろうが、サウジのメディアだろうが、じゃどれでも同じで、見方同じで、見続けるとそこに変化が見えてくるんですね。いや、だからそういうふうにやって見てくると、結構ネットの情報っていうのもですね、面白いですよ。その時みたいにああだこうだで判断するとね、なんかそれし結構違うことも多いし、でも逆に今、フェイクメディアも多いから、主要メディアが言ってることは正しいなと思ったら最大の間違いですからね。要するに、奇妙奇天な話こそ本当の正解だったってこと、世の中、多いんですよ、結構。一番奇想天外だ、ありえなそうな話が実は本当だってこと、本当だったってこと、世の中本当に多いのね。だから全部並べてみなきゃダメなんですよ、はっきり言って。変だな、面白いなと思ったら並べてみる。で、並べてみた上で、ちょっと時間かけて状況を見てると、あ、これが本当だったな、あれが本当だったなって見えてきますからね。そういうふうに見てくると、やっぱりですね、こう、まあ、資料収集っていうか、情報を見るのもちゃんと現場がいるね。もちろんその、実際畑とか田んぼとか人に会うとか、これも現場だけど、ネットもやっぱり現場がありましてですね、こう変化を見ていく。同じ場所、定点観測で同じ場所を見てた時に変化を見ると、これが一番重要な情報なんですね。そう、ネットはだから、あちこちネットサーフィンしててもよくわかりませんから、同じ場所を見続ける。定点観測する。定点観測で見えてくる変化が一番重要な情報なんですよ。これもやっぱりだから継続は力なりだというふうに思わないとできませんですね。で、そうなってくると本当にですね、もうここまで来ると、もう皆さんやっぱりそれぞれ現場を持ってもらわないと、日本の再建に寄与すること、ご自身の生活仕事に寄与することは、仕事や生活の再建に寄与することはなかなか難しいと思っておいてください。で、だって現場はどんな人が、どんな分野でも現場を分かってる人の言ってることやってることって、大体同じ方向に収斂していくんですよね。不思議なもんですよね。まあ日本ではスメラっていう人たちもそうだけども、スメラに限らずですね、やっぱり現場にいる人たちの方向性ってのは不思議なように、こうその時その時でこう方向性が出て合ってくるもんなんですね。だからやっぱり天が世の中を動かしてんだな。天がですね、まあ人も物も自然も一緒に動かしてんだなってことはいつもこう実感するんですけども、まあそんなことで ぜひ皆さんもですね、なんかこう、一つの現場は少なくとも一つは持ってね、そこで世の中の変化を見ていただければ、何か自分の未来を作るための行動をすることはできると思いますね。できない理由をいくら言っててもね、何も始まらないんだね。世の中ね、できない理由を一生懸命言ってですね、満足する人いるんだけども、本人が置いてかれるだけなんだね。本人が置いてくれるだけなんだから、まあやっぱりできない理由ではなくて、どうやったらできるか考えて行動していくことが一番大事だと思いますね。面白い時代が来たと思いますんで、皆さんそれぞれご活躍ください。というところで、今日の藤原直弥の21世紀はみんながリーダー。現場に足場がないと何もわからない、何もできないということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。